以前マニュアルを買って合格して今採用されて松隈さんです。
はい、松隈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、それをね、あの皆さんから質問を受けようと思うんですけど、まず、あ何年、合格は何年前
ですか？2011年の試験で合格したんです。
合格した
んで、12年の1月25日が発表でした。
あ、発表だったんですね。で、受験回数は何回ですか？
5回。5回。2007年から。7、8、9、10、11。
そもそも行政書士になろうと思ったきっかけっていうのは何かあったんですか？
あのまだ会社に勤めてるんですけどね、あのだから、ね、もう人を指し続けて仕事するのって嫌いなんですよ
まあ、そういう人もな
でも会社に30年以上いるんですよね。で、結構ね、会社の中では自分の好きなことをやってきたんですよ。だからこういう仕事やりたいと思ったらそういう仕事ができるでしょうって希望して、そこに大体言ってた、自分の希望じゃない移動は1回だけしかなかったんですよ。それがね、やっぱりだんだんその立場的にもあまり自分が勝手にやることを許されなくなるし、あと会社的にも結構やっぱなんていうのこう自由度が少なくなってきたような感じがして、ちょうどそれがね、2007年だったんです。それでもうなんか自分でできるのはないかなと思ったのが一つと、で何をやろうかなと思ってた時に、結構ね、法律って好きだったんですね。法学部じゃないんですけども、そこまでは興味なかったんですね。その身近な法律とか、そういうのが好きでね、結構会社で昼休みに法律のそういうね、身近な法律ってあるの。こういうことをやると、例えば隣の家とね、トラブルになった時はどうとか、ね、書いてないですか。そういう本を読むの好きで、まあ、そういうのあったんで、法律やろうかないかなと思って調べたら、行政書士。一番そのバックグラウンドがなくてもなんとかできるんじゃないかなと思って、それで、
なるほど。最初どういう勉強を？
最初はですね、あれについてさ、メーカー
ああ、一応ちょっと
あれ資格
こういうこと
になってるんです。これじゃないです
。出版社とか。
出版社とか。その辺は、
こう、WBT でやるのがあるんですよ。で、それを最初にやって、で、だから完全にですね、パソコンで、括弧の言葉を、
テキストじゃなくて、パソコンで勉強して
る。ウェブなんですよ、ウェブだけなんで。それでやったのが最初ですね。
結果どうでした？
結果、ひどかったんですよ。で、要はですね、そのパソコンでやるのって、条文の穴埋めがほとんどなんですよ。うん、で、僕、全く文字とかも何も受けずに、いきなり受けたんですよね。そしたら、違うじゃん、これ、みたいな感じでね。で、しかもね、そのパソコンでやるやつは、換金保証とかあったんですね。全部終わったら、終わって、不合格だったら、全額戻しますっていうの。で、全額っても3万5千円くらいなんですよ。で、それが、ね、ひどいんですよ。最後の1ヶ月ぐらいになって、そこまで、ね、半分ぐらいまでしか送ってこないわけです
よ。よく今だと言いますよね。
やっぱりそうです。
もう最後延期してほしいがためにやるみたいな。そう、後からまとめてと。
そうです。だから最後の1ヶ月でも残りを全部やんないと終わらない。でも悔しかったんでね、全部やったんですよ。それで見ると換金保証ゲットしました
。見事と。
あったですよ。
訓練全部もう来たんだよね。
ああ、
5年分の。
ああ、5年分の。で、その後、どういう経緯があって、
長いですね。いいですか、これは5枚あるんですね。
はい。5枚あるんです
。5枚目です。
はい。
それで、1年目はこれ、初めてやったんで、なんか、行政書士のものなんか全くわからなかった。で、この換金保証を使って、ある別の通信業務を決めます
。2年目、はい。
で、この結果はですね、1年目より悪くなって、
もっと悪かった。
もっと悪くなって、それで、記述式は足切りで採点されなかったんですよ。あだもう最低の点数ですよ。
1年目、2年目に出された。
で、3年目はね、もう1回2年目のやつを使って、もう1年やったんですよ。で、この年はですね、割と、 記述じゃなくて、ね、一般がね簡単だったんですよ。14問中10問正解40点とかですね。で残りの大きなところは実はこの9年10年11年3年間ほとんど僕簡単なやつですわ。116点ぐらいなんですよ。公立の択一と、一般あ、一般卒っていう公立のとか、その3年間はほとんど簡単なやつ。9年間。それで、違ったのは記述がね結果的に違ったんですね。でその2009年の時3回目の時は絶対通ったことなんですよ。で2010年の1月25日1月30日だったに合格もう確信してたんですよ、ね、ウェブで見た時に僕の番号ないんですよ。これね会社のパソコンで見たんですよ、ね、もうねこう悲壮感がありますよね。どうしようかなって確信しましたからね。でその時もう敗因が分かってて、実は記述式の一問がですね民法177条の第三者とはってやつじゃないですか。あれが僕ねうる覚えだったんですよ。で完璧に条文を覚えてなかったんですよ。それで落ちました。だからすごく悔しくてね、20点あるって、その時172点だったんですよ。だから1問で全くすごい配点取ってないんですよ、だから0点。うん、その20点があると取ってたんで、でそれがまあ少しは配点くれるだろうってちょっと甘い読みをしちゃったんですね。だから180でいくなぐらい。もうだから開業準備始めてましたもんね。
それ3回。
それ3回ですね。
はい。で4回目はどんな感じ
ですか？で4回目は、もう全くのもう独学です。もうその2年間使ったのは捨てて、はい、でまた新しくテキストを買ってきて、で、その時は、ね、結構4年目、2010年って難しかった。その当時ね偶数年が難しかったんですね。奇数年が簡単だったんですよ、比較的。それできっと偶数年だから難しいだろうなってやっぱり難しくて、で両先生方の解説、その時の解説みたいなやつがかなり難しくてっていうのが出てたんで、あやっぱそうなんだって。でその時は170点なんですよ。やっぱ記述なんですよ。でもう一般はね半分しか取れなかったんですよ。だから56、14問だから7問ですね。28点。もうこれ2009年は簡単だったんですけど、2010年11年はもう半分しか取れなかったんです。それでその時は終わった瞬間に、採点しますよね。だからもう11月のもうよく月曜日会社休んでですね採点したんですよ。愕然として、でそこからですよ、どうしようかなで話になりましたけど、フレスト管理屋さんね、審査のやつをそこからパソコンでね行政書士でなんか探したんですよ。そしたらそのなんか楽々勉強法とか、ね、そういうのがあったので、こんなのもあるんだって思ってすごく分かった。
じゃあマニュアルを買った年に合格したってことで。
そうです。
そうです。もうどうでした、やってみて手応えとか。
いやもうね、まずマニュアルが来た時に最初読んでね本当にびっくりしましたね。だってねこう自分では全然その発想を4年間やってる時いなかったんですよ。だからもうすぐ基本的にはもう最後の当時、その時は最後とは最後にしようと思ってなかったんですけどね、もう4回も受けてるとやめれなくなって、もうとにかくもったいないと思ったんですよ、4年間勉強したのに。だからやめれないと思ったんで、もうこの楽々勉強を使ってこの通りにしようと思ったんですよ、うん、最初から。
はい、
だからその通りにやりました。だからもう、事前のテキストの勉強もそうだし、問題集だとかね、もうとにかく石井さんがこうやったやったと本当にその通りやりました。何でもとにかくその通りになってみようというのはその受けた当時2011年試験受けては、うん、
直前期って どんな状態でした？得点とか精神状態も含めて。
もうその時は3月から毎月何をやるっていうのをもう実は自分で決めてたんですよね。あのこの時にね、 春太に復習をしてきたんですけど、まあ、これは記述のね、あのでひたすらなんかこう書いてるんですけど、このページだけがね、実はもうざっくりあの何月に何をやってるかなんですよ。で、テキストとか問題集は、何冊やるとか、だからもうこの時点では8月からの模試の試験をやろうという決めてて、で当初はね16回やろうって思ってたんですけど、まあ、結果的には1冊買わなかったんで13回ですけど、ただちょもうこの時期は基本的にあの会社勤めしてるんで、平日は電車の中であの、まあ、インプットですね、テキスト行きとか行って、そんな通勤時間あの石井さんみたいに長くなかったんで、まあ、20分とかそのままですけど、それで基本的にはもう土日の午後にあの模試を、だからこの時期は、土日午後に、模試をやると。で受かった年に唯一違ったのが、実は僕はアーチェリーやってるんですね。だからこの4年4回分の時は結構ね、直前までアーチェリーやってたんですよ。土日の午前中がアーチェリーなんですよ。だから今日も午前中に来たんですよ。でこの時はね、さすがにね、あの9月の後中旬ぐらいからちょっとアーチェリーはやめて、ほんと土日はこの試験の勉強。ただ空中って言ったら子どもの学校の行事とか結構重なるんですね、運動会だとか文化祭とか、あるいはその大学 の, あのオープンキャンパスとか、そういうので結構取られちゃったりするんで、もで模試であの、3時間取るじゃないですか。で結構ヘルメモになりますよね。だからもう基本的にもうやる日を決めて、週末はもう模試を実際やるって、この時期はその模試だけ。
でも3月の時点で、まあ、でその年の勉強を講演に立てるという計画を立ててたっていうことです
ね。はい、それで一問一答だとか、ね、条文だとか、記述だとか。で、この時はまだその新しい2011年版というのがまだ出ないじゃないですか。出てるから買っていく。で、模試関係はまだ後ろの方ですね。どっちみち夏ぐらいからやろうと思ってたんで。11年版が出たのからこう買っていってっていう感じになってました。
この時期やっぱ直前期って、まあ常にその過去4年間の、まあ、苦い経験があったわけじゃないですか。
はい、
その5回目の直前期ってどんな気持ちで勉強してました？
その時はね、あんまり、いや最初その3月に立てて、やっぱもう一回やろうって決めるときは、ね、きつかったんですけど、うん、もうそれ始まってしまうとね、あんまり考えなかったですね。それで、一つだけもうとにかく楽々で言う通りのことは全部やろうというだけと、もう決定的に受かったとしたとき違ったのは、ね、アウトプットの量が全然違ったんですよ。で点数だけ見ると あんまり変わってないんですけども、実は通った時はね、時間が余ったんで見直ししちゃったんですよ。だから間違えた方に見直しちゃって3問12点損しちゃってですね、大変でした。で模試をやってると13回やると難しいのとやっぱ簡単なのってあるんですね。でとにかく200点を突破をずっとやりたいと思ってやってたんですけど、13回で200点超えたのがね、2回ぐらいじゃなかったんですよ。で、180いかないのも、やっぱありましたね。半分ぐらい180いかなかったね、170なんて。で、残りが180から90前後。そんな感じだったんで、精神的には、模試を自分でやって、180いかなかったときは、
あちゃーと思うんですね。
まずいな。で逆に200行った時は、あこれは問題が簡単だったよなって思うわけですよ。だから精神的にはなんかあんまりそのもうこの時期になると受けるのはもう決まってるんで、いかにその自分が計画したことを全部やりきるかっていうところを集中してたんで、その一番きつい時期 の,、その3月までのに比べるとそういう意味ではあんまりきつくなかったですね。
あ
落ちた時のこと考えなかったです
ね。じゃあもうご自分で立てた計画をもうある意味淡々とこなしていくような感じだったんですね。
まあ要するにこの12点失ってやっぱり合格できたっていうのはやっぱ全然違いますもんね、その前までとは。
大変でしたよ、1月のあの試験、これ、その時の試験だったんですよね。ので、この日の翌日、やっぱ会社休んでですね、会社に来たんですよ。で、この時がこう2種類ですね、こううんまあ、予備校を出してですね、だから2社も、うん、あの出して、それで全部採点したらですね、やっぱりその法令関係が116点なんですね。それで一般は半分なんで28点なんですよ。すると法令と、一般では択一で、まあ、法令とか、6割しか取れないですね。まあ、6割が合格なんでいいんですけどね。でそれまではその記述でやっぱり落としてるんで、で今回その順点失ったのもあってシミュレーションをね4通りやったんですよ。あの要は記述式が何点取れるかで合格か不合格かで、この時の記述式は即時強制の話と抵当権消滅請求と代価弁済が2番の説明して、で1番3番目が表権代理と、使用者責任に基づく損害賠償請求というやつなんですよ。で1番2番は、ね、もう取れたんですけど、3番目がね半分はいかない、表権代理のキーワードで、まあ、これは8点ぐらいかなっていうね、想定して、それで最高に取れて46点。で、これを配点、その3番目の問題が0点のケースと4点のケース。で、やるとですね、40点、38点、30点ってなるわけですね。すると、点数でいくと、一番いいパターンで190点なんですよ。で190、184、182で一番最悪のパターンで174なんですよ。
危ないですね。
だから安心できないですよ。だからこの174ってことは3問のうち2問ね、時間がなければこれもクリアしてたわけですよ。80、180するともう基本的にはずっとね合格、どんなシミュレーションしても合格だと思ったんですけど、最後の最後までですね、もう自分でハラハラ出てきて、まあ、結果的にはね、この一番良かった予測通り、一番よく、高い予測をした通りになって190点で合格したんですよ。で200点を超えたかったんですけどね。だから今回その1年間やって何が変わったかっていうと、まあ、結局最後116でね間違いどころにしちゃったんですけど、それ時間が余ったのがちょっと入りましたね。予想外に。
予想外に。
毎年時間かかることなかったですかね。それが敗因でしたね。それ、常々そう、ファーストアンサーイズオールウェイズライトっていうことがありますね。最初に思った答えが正しいんだと。それを本番の時にそうしなかったんですね。だから、そうしとけば、まあ、200点超えは、まあ、可能だったんだな。まあ、たらればですけど、だからそこは大きく変わったのと、あと、その石井先生も、択一で8割取りましょうと。で、記述はもうね、おまけでいいですと。で、択一で8割取るってことは、もうそれで190超えちゃいますからね。それで合格なんですよね。で、そのつもりでやったんですよ。さ結果的に、記述が上がっちゃいましたね。だから28点とかで18点ぐらいだったんですね。2010年の28点。でこれが46点なんで、ほとんど3問、まあ、2.5 問ぐらい取れて、だからこれで合格した。だから結果的にアウトプットの多さが、記述でもいっぱい書きましたけど、記述の方に生かされたっていう気がしました。というのは、記述って難しいので、大体1問あったんですよ、僕が毎年受けてて、まあ、2009年から 3回分とすれば。毎年1問はね、もうどうしても歯が立たないのがあったんですよ。でも2問ぐらいはね、なんとかいけるっていう感じだったんです。で、そのうちの1問は条文をさえ覚えとけばみたいなね、そういうのもあって、そういう面で、ね、結果的には記述の角度が上がったなっていうのが印象です。で、というのは、僕、民法と行政法は割と好きなんですね。でも民法って、難しくしようと思ったらね、いくらでもできるんですよ、あの問題って。だから、やってもやっても気がない。でも、行政法ってね、もう好きだとね、割と楽なんですよね。もう言葉決まってるし。だから、もう民法はもうある点数で僕は止まっちゃいましたね。だから大体、毎年同じような点数なんですよ。100点くらいです。それで、3問、8選択
いつも3問正解を目指すんですけど、大体2問ぐらいでした。
せっかくなんでね、いろいろ聞きたいことあると思うんで、何か何でもいいですか。受験のことでもいいですし、ね、勉強のことでもいいですし、何かご質問があれば。
はい、予想の問題集13回ってし
ますか。はいはい、
全部やっぱり新しい。
あ、そうです。5冊ぐらい買ったんですね。
あ、はい、
それ1冊あたり3回に2回分とか3回分あるんじゃないですか。だからそこを全部900問ぐらいやってましたね。あと法律センターっていうなんか月刊誌があるんですよ、ね、でそれもなんか、なんかの表紙になんか面白い行政書士試験対策とかいうのがね、時々出てたんですよ。中身見たらなんか読み物としても面白そうだった。それも買ったりで、メーカーによってやっぱないんじゃないですかね。出してる出版社によって、あとはその解説の丁寧なところと、もう答えだけしか書いてないなところと、あとそのもう体裁がデザイン的に好き嫌いとかあるじゃないですか。もういろいろ、何も中身見ずに全部ネットで買いましたからね。
ああ、そうです。
って解きながら、ああ、こういうデザインなんだとかね、いろいろ覚えたら解き
ます。他に質問ありますか。
どうぞ。会社勤めされてると聞いたんですけども、平日会社勤めされてるときに、どういう勉強、どれぐらいの時間、どういう時間帯でやったかっていうのを教えてもらいたいんですが。
もうね、僕は朝と夕の通勤時間だけでした、平日は。で、択一の問題解いたりとかですね、最初の数ヶ月はテキストだけですね。で、それが一通り終わると、あとはもう、条文とか一問一答とか、そういうのは割と簡単にできるやつで、頭を使わなきゃいけない模試みたいな長いのはもう土日にしよう。多分20分くらいですよ。1日だから往復40分ですか。くらい。しかなかった。あんまり真面目じゃなかったですからね。帰ってからもう、僕は朝早く出勤するんで早く寝ちゃうんですよ。
それは直前期も
直前期も終わったくだから土日の時間を確保したんですね。
ああ、チリ
は
置いといて。
置いといて。
その時間を勉強した、ね。
だから午前中からもうずっと勉強してたって。それを見てうちの家族も言いましたね。今年は本気だな。
アチリ休んでるぞ。
なんか毎年なんかアチリ行ってるからこれじゃダメだよなみたいな娘とか神さんね思ってたらしく。
で、松本さんこの前の合格者の交流会の方に一緒に参加していただいて、いつからだった。で、石井さんと今シフトが一緒なんでしたっけ。
いや、今前一緒
前一緒でしたっけ。
あ、違ったんで。
変わって。
そのまだ住んでるとこ近いんで。うんね、パーセ
リー誘われて
そうです、いずれもどうぞ、いずれもどうぞ。
でも5年分の合格者さんの通知、なんかこの色の変遷が物語ってます。カラフルですよね。
これね、皆さん何回か受けられてるとね、こうやって進められてなんかこう、嫌でしょ、こう、開けて、ね、不合格っていう。あるじゃないですか。でも合格のやつが見たくて、ね。うん。いや、これ気持ちよかったですよ。皆様、これ、ちょっと一回見るとお守りになるん
ですよ。ああ、いいですね。
ありがとうございます。
はい。
そのイメージ。
うん、そのイメージをね。開けた時に合格って書いてある。はい。
合格見た。
直してしまっていいです
か。いや、いいですよ、はい。
あずさん、松隈さんは苦手な科目とか得意な民法の行政を好きだった
んですよ、ね、民法の行政は好きでし
たね。苦手だなとか
苦手ですね、うん、
ありました。
会社法、
うん、
これは逆にその何か覚えなきゃいけないこと、要は普段会社勤めしててもあんまり馴染みないですよね。取締役会だとか監査役がどうだとか、だからそのなんかイメージとしては、民法はその縦にこう深い感じするんですよ。でも会社法って横に広い感じがして、で、あとはなんか読んでもあんまり頭にすぎないかな。 好き嫌いで多分ね、民法だと長い文章でもこうそれを紐解こうと思ってて、会社法だと短い文章だけどなんか同じようなのがいっぱい並んでるからみんな似たようなものに感じちゃってですね、あの会社法が克服できればもう少し点いくなと思ったんですけど、結局だって半分ぐらいしか取れなかったですね、忘年会、うん、あと憲法が好きで、あの娘が中学受験の時に小学校の時にある予備校からこうテキストはね、憲法だけのテキストが送られてるんですよ。で、条文書いてその背景が説明してあったりとかなんてね、あれはね、好きで、結構その通勤時間の時に電車の中で、ね、何回も見ましたね。で、結構憲法の条文って出てくる時あるじゃないですか、大難条とかね、なんかの考え方。憲法好きで、だから今ね、その憲法改正の話とかだけど、なんか今の憲法、本当によくできてるな、なんか思いながらね。まあ、テキストが多分小学生向けに書いてあるんで、すごく読みやすかったせいもあると思うんですよね。
他に何かご質問ありますか？
あれですね、行政法やっぱり得意で、ね、あとやっぱり予想問題をやっぱたくさん解いているっていうのは、やっぱりですね、その合格者の方がやっぱり一番多いパターンですよね、その行政法が得意で。
本当にあの4年間のアウトプットなんかも最後の1年目のアウトプット4年間分足してもね全然いってるんです、うん、全然その気がつかなかったですね。
まあね、先日あの、ね、その合格の合格のいつかとなった祝賀会の時に、まあ、他の合格者の方もたくさんいらっしゃったんですけど、やっぱりあれですね、皆さん結構予想問題とアウトプットをかなり解いてましたね、うん、皆さん。で、ね、10回分ぐらいは皆さん最低解いてるっていうことが言ってましたね。
あのだから要はその受験回数が多くて受かんない人っていうのはアウトプットの量が圧倒的に少なかったんですよね。だからマニュアルを買った年に受かってるっていうのはそのアウトプットの仕方が今までと全然違ったからっていうのが一番あるんでしょうね。
全然違いました。
大体こう失敗する場合には時はこう問題解くのが怖いっていうね、その予想問題がもし、ね、何点取れるか分からないから怖いって、それをどんどん、なんかこう解くのをね、どんどん時期を後ろにずらしたりとか、あとは1回解いてあまりもできなさすぎてもうそれでショックで2回目怖くて解けないとか、まあ、そういうね、問題を解く回数が減っちゃってるっていう人がやっぱり失敗してて、で受かる人っていうのはね、だんだんダメでショックが受けるんですけど、そこででもやめないで、やっぱこうね、定期的に数をこなしていける人はね、皆さんそうでしたよね。
で最後勝った時は合格発表あれですか、やっぱり会社のパソコンで、あ、なん、どうやって見た瞬間は合格発表？
いやもう、ね、
自宅ですか？
いや会社です。
会社で。はい、それも会社で見て、
本当はね、会社に帰ってから家で、うん、ゆっくり見ようと思ったんですけど、やっぱり我慢できなかった。それ意を決して見たんですよ。そしたらね、もうね、もう午後は気持ちよかったですね。なんか、ね、そう、何でもいいよみたいな感じで。
ご家族の方は何とおっしゃってました？
いやもうね、本当に良かったね、でもあれチェリーやめた甲斐があったねと
かチェリーやっ
つぐだからやめたねって、もう開口一番そう言われました。
それはあれですか、じゃあ帰るまではご家族って連絡取ってないわけですもんね、お仕事中だから。
いや、メールで、
メールで、
たくさんにメールで、うん、はい、送りました。
じゃあ夜はお祝いかなんかして。
確かそうですね、確かそうですね、刺身を好きなので、日本人刺身バイトの人生の感じですよね、
うんうん、
まだ現実じゃないですから、ね、うん、でもやっとこの勉強をしなくていいと思ったのがね、
うん、
すごい、いや本当これで落ちたらもう1年やるのかな、どうしようかな、うん、174件から140件まで幅があったんで、
はい、
そこも考えました、ね、うん、どうしようかな。実はね、2009年絶対通ったと思った時に落ちましたよね。で、1月の25日か30日、ネットで見て、落ちましたって。でね、どうしようかなと思ってね、放心状態になったんですね、うん、一瞬ですけど。それで、ちょっとこの辺で、勉強やめよと思って、なんか違うのないかなと思って、
ネットでね、こう探したで、たまたまその前後の NHK、朝の NHK のニュースで、住宅ホームアドバイザーっていう新しいその仕事を、ね、紹介してたんですね。それが頭の奥さんで、あ、住宅ホームアドバイザーって調べてみようってあったら、その日が、その、講座の、講座を受けて、その試験があるんですけど、その1月24日30日の日が申し込み締め切りだったんですよ。まあ年に2回ぐらいやってるんですけどね。それでもうそこですぐ募集しましたね。で 3月だったね、あのストーリングって2日間土日でやるんですよ。で、まあ、基本的にはビデオで講義を見て、で2日目、まあ、3時ぐらいからテストをして、で7割か8割以上なんですけど、まあ、その1週間か10日ぐらい後に合否が分かるというので受けてね。で、住宅ローンってやっぱ数字計算するんですね。で、僕、数学家なんですよ。だからね、すごく幸せでしたね。数字を扱ってね、今ずっと無常じゃないですか、法律のね。で、数字ってこんなに気持ちいいんだ、みたいな。まあ、2ヶ月ぐらい勉強しましたね。それで、あの、住宅ローンアドバイザーっていうのを取ったのが副産物です。別に何も仕事しないんですけどね。ここにありますよ、やっぱり。
まあ、なんかかっこいい。ゴールドカードみたいですね。
そう、初年度はね、あのシルバーだったんですけど、うん、あの3年で更新するんですね。うん、で去年更新したんですよ。
したらゴールド。
そう、ゴールドになった。
こういうのもあるんですね。
そうなんですよ。
あ、これも直
す。直すですよね。金色だから、なんか通りそうでしょ、皆さん。
そうですね、いいですね、金色。その後に、楽々勉強法
そうなんです。そこはそ、2010年。なんで、あの、まだその、うん、独学で、もう一回。その時はもう完全に独学で、あの、本屋に行って、それを買ってきて。問題集は、模試とか一冊ぐらいしか解かなかったですからね。卓研も勉強始めたりしたんですよ。だから、あの、2009年通ってると思ってるから、じゃあ次は卓研でも取ろうかなって、せっかくあの、重なってるじゃないですか、面と次元が。で、卓研の方が簡単なんですね、ある。だから、問題集参考書買ってきてね、勉強した。そしたら、そしたら、やめちゃったから。これ言っちゃったんですよ。個人情報保護もあるんですね、この試験。だからそこは、あの行政書士の試験勉強してたんで、もう全然楽勝でしたね。
せっかくなんで、他にご質問あれば何でも。
それでもやっぱり行政書士、また目指す気持ちにな
って。やめれなかった
です。やめ
もったいなくて、ね。
それは変わらないです。
じゃあ、あの、今日はあの、
いろんなものが出てきますけど、
これがその、これがね、楽々に書いてあって、一番ページ数が少なかったやつなんですよ。でも一番ページ数の少ないやつでいいと思うんですから、その前のやつはね、違う会社のやつで、結構ページ数だったんですよ。それで、これ本当の両側ね、両ページで
1ページで、
まあ、こちらに。で、これ久々に昨日ちょっと見てたんですけどね、なんかこう、懐かしいです。もうすっかり忘れたんですよ。でもなんか楽しいですね、やっぱね。これ、書いてることが、法律のことが分かる。だから、今回、今日ね、こう機会いただいて、こうやって振り返る。なんてね、あのもう一回ちょっとこれできそうな顔ですね。もうすっかり忘れてますからね。
じゃあね、せっかくなんで、まあ、この直前期一番やっぱり辛い時期だと思うんですよね。特にね、初めての方はもうそれはそれで緊張しますし、まあ特にもう4回5回受けてる方はもう今年なんとか決着つけたいっていう方もいるんで、それぞれ皆さんね、不安だったり緊張焦りあると思うんですけども、まあ最後にその直前期の受験生に何かメッセージを伝えるとしたら、どんなことを言ってあげてもらえますか。
やっぱりあのこの、ね、過去にやったことって蓄積されてるんですよ。だからそれが、試験の日にどれだけ出るかっていうのはやっぱりアウトプットの量だと思いましたね、今回。
だからあとまだ2ヶ月弱あるのでかなりの問題解けると思うんですよ。で、幅は僕も170から210ぐらいあったんですけど、で、だいたい180前後をどんどんしてる。でも底力はね、多分ついてますね、その問題の量で。で、僕の場合は8月から10月まででその900問やったんですけど、まあ、皆さん時間が終わりのようでしたら、これからその10月末まででもう6週間ぐらいあるんですよね。そうすんごい数解けますよ。だからもう本当にそのアウトプットの量をいかに増やすかで、点数はま関係ないと思う。だって180をうろうろしてるってことは、運が良ければ超えるし、運が悪かったら超えないんですけど、あの運はあのこれまでの自分がやってきた解いてきた量によると思うので、これからの6週間の使い方でアウトプットをもう一回増やそうと思えばね、すごくこれからまた伸びると思うので、すごく楽々に書いてある通り、とにかくアウトプットでございました。アシストやっていただければいいかなと思います。
まあね、今こうして来てくれてる方が、例えば来年の今度は合格者の交流に、ね、私と石井さんと松本さんと一緒にお会いできるのが一番ね、
これを持ってね、
それを持ってね、ね、うん、それがまあ一番の喜びですかね。
はい、はい、嬉しいです。何歳になってもいいですね、合格ね。
やっぱりそれまでに、ね、犠牲にしてきてるものもあると思うんですよ。
いやアーチェリーとかね。
アーチェリーとか。最後の年だけかもしれないけど、それはそれでね。うん、だからこそ喜びも大きいんでしょうね。
はい、時間をね、ほとんどその土日はアーチェリー以外はこうやってたんで、もう5年間映画、だいたい月1回ぐらい僕一人で映画見に行ったりしなかったんです。それもすっかり5年間見なくなったし、5年間の間になんか止まってるものはやっぱありますよ、うん、そうです
。受かれば解放されて、またそれまで勉強に費やしていた時間とお金とエネルギーが家族だったり趣味だったり、ね、そういうところにつぎ込めるわけじゃないですか。それちょっと大きいですよね。うん、
なんか 次の一歩、また新しい次の一歩に生み出せるっていうのが、踏み出す、何を踏み出すかとかいうのはね、またそこから医療選択肢じゃないですか。行政書士を持っていると、行政書士というのも一つの選択肢になって、で他もなっていいわけですよね。だから一つ何か持ってるとね、心に余裕できますよね。で、あの今、あの支部で2ヶ月に1回ぐらいあの今週、勉強会兼懇親会っていうのがあるので、そこ行ってるんですけど、いろいろ話を。するとまあいろんな考えの人がいて、でいろいろですね、仕事をして、まだ立ち上げてる人とか、もう長いことやってる人、また世界が広がるんですよ。それはそれでなんかいいなと思います。
まあ、1年後にはね、皆さんとまたお会いできるのがいいかなと思ってます。今日はあのごった返した原宿に来ていただいて、
こんな中でまたごった返しましたけど、
もう帰りくれるかなと思って、食べていただいて。はい、今日は本当にお忙しいところ、このためだけに来ていただいて、で今日ね、時間が押してたんで、待機してもらってたんですけど、そう、受験生にはそうサプライズでね、あの、今日ご紹介させてもらいました。松本さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いやー、今日は皆さんにはね、交流会って言ってて、あー、そう、合格者の松本さんをお呼びしてるって言ってなかったんですよ。
何の交流会だろうな、
もう名刺交換でもするのかなみたいな感じでね、
ちょっと思ってました。
思ってね。そうそうそう。で、最初は、そうだから、そう、打診はしていて、そうなんですよ。お返事をいただいたんでね。そう。
やっぱりね、合格するっていうのは、やっぱね、どれだけすごい嬉しいかっていうのは分かると思うんですよ。で、問題とかね、テキストは全部、
そうか。や
っぱりね、そうですよね。
この、ね、受験番号で結構やっぱ気にするんですよ。で、こう2540っていうのは明大の泉キャンパスなんですね。毎年5年間ここで受けたんですね。で、最後の下2桁は娘の誕生日の日にちのなんですよ。で、これはいけるなと。
これいけるなと。
というのとね、あとアーチェリーって矢を継ぎ矢するんですよ。あのボディーズッドとか矢にこう継ぎの矢が刺さってて、でこれが10点の利き真ん中でねやるともうショックですけど1本5000円ぐらいするんでね、1本ダメなんでショックなんですけど、まあ、10点でこう刺さればね、まあ、いいやって。それがね実はこの試験合格発表が12年の1月ですよね。その1月とその直前の年末にね立て続けに僕やったんですよ。それであこれはいけるかもしれないって思
って、そういうことがある
んですね。何でも何か影響がでその山はね今ね毎年ね神社で買ってくる当たり屋と一緒に飾ってあります。こんなチューリップみたいなやつがさ、刺されてこのアテライト本のところはね、このチューリップみたいな。
しかも番号を聞く、
そう、行くなんですよ。そうなんですよ、そう
0019、
そうなんですよ
0019
ですね。そう、0019、そう、0019、そう。
でも、やっぱりこういう、ね、気持ち違いますよね、なんかそういう注意持っていける。ありまして、何日か前に、あれですね、お父さんが東京マラソンに出て、そのゼッケンと番号と自分の受験番号も一緒だっていうんで、ね、その方も合格したんですよ。まあ、それで運命的なものを感じたっていう話をして
る。そういうのもありますからね。
なんか押し付けてもいいね、やっぱりなんかそういう思い入れをその番号に持つっていうのも違いますか。
もう0じゃなくてもね、119でもね、219でもいいですよね。何でも意味つけられますもんね。
じゃあ、そんなところで、はい。はい、ありがとうございました。また連絡させてもらいますので。
わかりました、
はい。ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、じゃあ松本さんです。
お待ちしてください。いや、皆さんの報告書楽しみにしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。